78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディア・ジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディア・ジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
もう一回行きましょう。おはようございます。
おはようございます。
はい、2018年5月5日土曜日、55ということで、ゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしょうか。番組進行役パーサイティの、シャッフル北尾こと北尾陽次です。10時から始まっております、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で339回目でした。拍手
よー。
339ということで、いよいよ確実に次は340回台に入りますけれどもね、39ですから、まあ、たまたまですけど何か、なんかあるのかなと思いながらですね、今日の北九州市内は、快晴というか、昨日あの気温が低かったからですね、朝からちょっとどんどん気温が上がっている感じでございますので、今日も非常に陽気でですね、でなおかつゴールデンウィークもう後半最終盤という形で明日で終わりますが、皆さん素敵なゴールデンウィークになるようにですね、でこの番組をゴールデンウィークの最中でございますが、レギュラー陣、集合しております。じゃあ早速どっちからいきますか。
山口大学経済学部3年で株式会社インターンという会社の代表もしています、岡渕凛太郎です。お願いします。
お願いします。
まあ、近況報告ね、最近ですね、一眼レフっていうんですか、
はいはい、
カメラ、
はい、
あれを買いましてね、ちょっと、もう今ちょっと、まあなんかね、本当にほとんどやってないんですけど、会社のね、なんかその動画を作ってますみたいなね、映像を作ってますみたいな会社やってるんで、もう機材を一新しようと。今ちょっといろいろ買い替えてまして、パソコンとかカメラとかで、気づいたんですけど、なんか買う前、新品のそういう機材買うときってよし、その日から使えるぞって感じするじゃないですか。だいたいあのセットアップめちゃくちゃ長いでしょ、パソコンも、うん、あれ何ですかセットアップ何をもうセットアップ しといてくれよって思いません、ね、何が起こってるか僕はよく分かりませんけどね、説明書通りセットアップして何なんだあの時間みたいな
やっぱ大変なんですか。
いやいや、なんかその間特にすることもないでしょ、あのなんか横にどんどんパーセンテージとともに増えていくゲージをただじっと見るみたいなあれなんだかなみたいな感じの機能でしたね。なんでちょっと今いろいろね、そのカメラとかも一眼レフっていうのなんか初めて買いましたけど、いろいろこうなんかあるじゃないですか、露出がどうとか、なんかシャッタースピードがどうとか、なんかカメラの細かい設定みたいな、ああいうのをなんか勉強しないとなみたいな感じで、
なるほど、
だからね、今日も電車の中でパシャパシャと練習しながら、
電車の中で、
電車の中でね、人をね、人を撮らずにですよ、窓の風景とか撮りながら、覚えましたけどね、そういうでも結構いいですね、気持ちとしてはなんかこう新しいもの買って気分晴れやかなゴールデンウィーク最終日じゃないか、最終日前日の岡藤でございます。はい、
はい、
ゲイ、はい、ね、
いやー、わかるな、そのセットアップ、
セットアップ、ね、
セットアップといろんなことを準備しなきゃいけない、あのめんどくささっていうのかな、ね、いやでもあれをね、失敗すると結構大変なことになるんですよ。
いや、そうだから、ゴールデンウィークで逆に良かったなっていうか、結構昨日一日潰れたんで、もうずっとパソコンとにらめっこみたいな感じだったんで、だからちゃんと余裕を持って買い替えるときはやった方がいいですね。
なるほど
ね、セットアップ、
家電学生ですな、
家電学生、
はい、そんな感じです。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
ではヤッチーいきますか。
はい、はい、九州女子大学家政学部栄養学科の今現在4年生です、八代結衣です。よろしくお願いします。
します。
近況報告で、昨日のことなんですけど、
うん、
ずっとこう行きたかった場所に行ってきまして、皿倉山に、
皿倉山、
はい、行ってきました。
どこですか、何ですか、皿倉。
今まで行ったことないの？
そうなんですよ、ずっと周りの友達が行ってて、うん、行きたいなって思ってはいたんですけど、うん、なかなかこうタイミングがなくてっていうのが、
何ですか皿倉山って。
あのね、はい、あの100万ドルの夜景の場所なんですけど、いやちょっとその前に突っ込んでいい、はいはい、あと出身北九州よね。
北九州じゃないです、鹿児島。
鹿児島か。
鹿児島です。
でも北九州の大学言うだよね。
はい、
あ、まだ行ってなかったんだ。
まだ行ってなかったんですよ。
あ、なんか聞いたことあるぞ、100万ドルの夜景。
100万ドルの夜景、
山の上から見る夜景が綺麗みたいな。
そうですね。
どこにあるんでしたっけ、八幡。違うか、
八幡、
あの八幡小倉あたりの峰にドーンって見える形です、
ね、ああ
ありますね。
ああ、よかったじゃないですか。
はい、はい、よかったです。やっぱりめっちゃ人が混んでました。もうすごい人が多くて、
はい、
はい、結構並びましたね。もう行く時も帰る時もこう、なんですかね、あのロープ、なんていうんですかね、
ロープ、ロープウェイ、
ロープウェイ、なんていうんですかね、こう、
何、ロープウェイじゃないの、
ロープウェイですかね。なんか乗り物に乗るんですよ、うん、こう
乗り物、登っていくやつ、
登っていくやつ、
ロープウェイじゃないんですか。
ロープウェイですか、
ね、ではないんですか、何ですか。
サラクラもロープウェイでしょ。
ロープウェイですか、ね、うん、乗るんですよ、うん、でそれに2回乗るんですよ。
往復とかじゃなくて、
往復とかじゃなくて片道で2回乗って、でそれで、
サラクラ山は僕車で行ったからな、は
い、
ロブウェイでも行ける、
はい、ツッコミ消すわ、ツッコミが、ツッコミが
ツッコミ。
2回乗る、2回乗るんですか。
2回乗るんです、はい。
スロープカーと、
あ、なんか、ありがとうございます。
二段構え、二段構え。
なんかちょっと違う感じのがあるんですか、ロープウェイと。
ありがとうございます。スロープカー、そうですね、はい、ロープウェイ行きました、はい。でも結構待ったんですけど、
うん、
まあ、夜景がすごい綺麗で見れてよかったなって思って、うん、なんかゴールデンウィークっぽいことができたなって思って、先週の放送で何もないって言ってたんですけど、
はい、
行けたなって思って、休日だなって思いました。
いいですね、
はい、
なるほど、
はい。
北九州市民の皆さん、あの大学生って意外と地元に行ってませんか、地元の名所には。
いや、そうですね、僕も
行ってないですね。
僕も山口県ですけど、あの角島ですか、
うん、
未だに行ってない。
行きたい、
未だに行ってない。
うん、ね、
100億、100億ドルの夜景。
100億ドルね。
100億ドル。
っていうことは何円ですか ?1 兆円?1 兆円か。
1兆円ですね。
すごいな、1兆円って。すごいですね。
すごいですね。すごい。なんか、日本新三大夜景って言われてますよね。です。
あ、そんなに夜景、夜なんですか。じゃあ
でもみんな100万ドルの夜景ってみんな言うからね、どこの地域もね。
100億ドル。ああ。
100億なんでしょ。
ここは100億だって。いやいや、これどんどんインフレ起こってきますよ、だんだん。いろんなとこでね、うん。いろんなとこでどんどん。
1000兆ウォーとか、ね、
いやいや、本当になりますよ。うん。
インフレ、
うん、はい。はい。まだどんどんこう、北九州、あと大学も1年で終わるので。
うん。
どんどんこう北九州の魅力を知って、で、
そうですね、
いるうちにですね、
どっか行っちゃうかもしれないですよね。
そうですね、うん、はい、
どこに行くんだろうな、はい、
まだわからないですね。
うん、そうですか。
はい、
あの北尾さんはどうですか、近況報告。
お、
近況報告、
これは僕ヤッチーさんとね、
はい、
うん、
2人でいるときにね、よく考えたら北尾さん近況報告してないなみたいな。
ああ
、あんまり聞いてない。
僕冒頭で言ってるけどね、実は何気に。
いや、その天気の話とかもう軽くでしょ、
うん、
割と。
あ、じゃあ
僕ももう1年以上やってきて改めて気づきましたけど、うん、そういえば北尾さんっていつも近況告してねえなっていう。
じゃあ近況告しますか、
うん、するようにしましょうよ。
ですね、
お願いします。
私はですね、あのゴールデンウィークはあのずっと仕事なんですけど、うん、基本お祭りです。あの地元のお祭りとか、
あ、
下
関でね。
そうですね、剪定祭っていうんですけど、
うん、
いわゆる先っていう戦慄とかの戦に、
はい、
あと帝、帝国の帝ね、に祭りなんですけど、うん、いわゆる赤間神宮って分かりますか。
赤間神宮、
そう、意外とね、北九州の人って下関のことを知らない人が意外と多いですよね。
か、通ったことはあります、赤間神宮の前を。
壇ノ浦の戦いって分かりますか。
壇ノ浦の戦い、
よし、はい、歴史問題です。
2週前やりましたね。
壇ノールの戦い調べましたよ、
うん、はい、なんと何が戦った、
源氏と平氏ですね。
でどっちが勝ちましたか。
平氏が滅びたので、うん、源氏が勝ちました。
はい、でその時に安徳天皇という、はい、まあ、ほとんど赤ちゃんなんですけど、
はい、
が、まあ、入水されたと、はい、亡くなったんですよね、うん、でそれを、まあ、あの祀る形で実際にあの天皇家というか宮内庁直轄のお墓があるんです実はそこに、
はい、
ちゃんとで、はい、そこに合わせて、毎年この時期にあの、お祭りをやるんです。 2,3,4 とちゃんと
5月
のですね。でその時にあのいわゆる上楼道中ってわかるかな、いわゆる花魁、
着物着た人がね、
太夫っていうんですけど、うん、その人たちが街を、ね、練り歩く、
うん
うん、とか昨日もちゃんとあの御神交際って言って別にやるんですけど、結構ああいうのってちゃんと日程が組まれてて、まあ、そういったことで写真を撮ったりとか、
はい、
こういうことやったりとか、
うん
うん、なんだかんだいろいろイベントだらけですね。
なんかパレードみたいな感じなんですか。その練り歩くのを見るみたいな。
あ、去年ちらって見たかもしれないです。あの赤間神宮の前を通りますよね。
通るし、あと地元の商店街とか、あの詳しくは私のフェイスブックに全部上がってます
ね。分かりました。はい、
うん、そんな感じです。
はい、
なるほど、
はい、
だからゴールデンウィークみんな休むっていうイメージがあるかもしれないけど、休みを支える、休みでサービスをする、休みで仕事をする人もたくさんいるわけで、うん、市外にみんな休みっていうにはならないんだよね。
ならないですね、
うん、セットアップする人もいるし。
そうですよ、
皿倉山でね、うん、スロープカーとロープウェイ登る人もいるし、
は
い、ね、
なんでゴールデンウィークに行ったんですか。その大学生の特権って割と休みがあるから、
はい、
平日の空いてる時になんかテーマパークに行くとか、
はいはい、行きたいですよね。
なんでわざわざ混んでる時に行ったんですか。
そうなんですよ、行きたいんですけど、
はい、
こう私の学科結構授業が詰まってて、はい、なんかいわゆる大学生の時間割じゃないんです
よ。あ、そうなんですか。
もう結構固定されていて、
研究みたいな、
研究もう授業ですね、研究もたまにあって、
へー、
はい、
それなんでもうゴールデンウィークが意外と普通に休みってことですか、はい、じゃあ。
そうですね、もうカレンダー通りの休み。
あ、そうなんだ。
でも祝日授業日とかもあるんで、
はい、
やっぱりゴールデンウィークは休みだったんですけど。
じゃあ今も就活生なのに学校の授業とかあるんですか。
普通にありますね。それはもう4年生の授業ですね。あの、
あ、そうなんだ。山大が変わって、北川さんの時もありました。山大が変わってるだけ。山大は割と4年生になったら授業少ないみたいな感じですけど。
ああ、大抵はそうなんですけど、私が栄養学科であの国家試験があるので、うん、実習も今までいろいろ。
ナッチさんが割と特殊な感じな。
そうですね、専門学校みたいな大学っていう感じですかね。授業数的に言う。
ああ、はい、じゃあゴールデンウィークしかないですね。
そうですね。ちょっとゴールデンウィークっぽいちょっとお出かけみたいなことがしたくて。
ああ、いいですね。
はい、はいはい、できましたね。
うん。はい。じゃあどうします。今日のテーマを言って曲に行きますか。
そうしましょう、
ね、
はい、今日のテーマ、
はい、お願いします。
はい、今日のテーマは休日を考える。
はい、
うん、ね、まあ、今すでに考えてますよね、なんかね、話の流れとして、
うん、そう、はい、大学生は休みに行くんじゃないかとかね。
はい、そうですね、うん、休日、
うん、どういうことなんですか。これ北尾さんがいつもテーマ決めてますけど、休日を考えるっていうのは
これどうやって決まってるんですか、うん、
僕が
思いつきでしょ。なんとなくふわーっと
ふわーっとっていうか、あとなんか直近で、 あこれいいなと思ったら、
あ、どういうことですか、休日を考えるって。
いや、だから今のように取扱説明書とにやめっこするであるとか、ロープウェイはこういう時はいけないとか、それぞれによって考え方、休日って違うでしょっていう話をちょっと
していく。
休みの取り方、うん、あなた休みなさいよって言うけれども、いや休んでるしみたいな、うん、例えば、
あ、ね、なるほど、
人によって違いますよね。
そこを深掘りしたいなっていう気持ちがあってですね、
はい、わかりました、
はい、では、今日のオープニングナンバーいきますか。
はい、僕が選びました。これはね、キュウソネコカミっていう僕の好きなバンドで、もう曲のタイトルがねぴったりだったんで今日のテーマに。
さすがだなと思いました。
いやいや、はい、僕いつも自分で CD 持ってきてね、岡藤ザベストっていうオリジナルの CD 作ってるのでたまたま入ってたんで、
うん、
これはいいぞと思って選びましたね。ぜひ、まあ、ダラダラしてる人がね、なかなか共感できる歌詞じゃないかなと思います。
あ、なるほどね、
はい、それでは聞いてください。キュウソネコカミで何もない休日。
FM 北九 78.5
はい、旧祖猫神で、何もない休日をお届けいたしました。時刻はまもなく10時20分、今19分30秒過ぎたところですけれども、お届けしております、働くを考えるライブトーク番組、知ってる就活第339回放送。これ旧祖猫神、みんなどういうイントネーションで言ってる、これ旧祖猫神。
いや僕もね、もうライブとかね、うん、結構言ってますけど、いまだになんか適当に言ってますね僕も。旧祖猫神、旧祖猫神、もともと旧祖猫を噛むっていうことわざから来てるグループですけど、まあなんか多分ね、地域によってね、なんかイントネーション違ったりね、
旧祖猫神とか、旧祖猫神、
旧祖猫神、まあ人それぞれでいいんじゃないですか。ビーズもね本当はビーズらしいですからね、うん、そんな感じでね、いいんじゃないですか、ふわっとさしといて、
ふわっと、
うん、
はい、
お願いします。
ありがとうございます、はい。で、まあ、休日を考えるというテーマなんですけれども、まあ、ちょっと先に私から近況報告も白だなんで言われたので、近況報告含めながらなんですけれども、うん、実は、ゴールデンウィークだからこそ会ってるような人にもお会いしてますね。っていうか、アポイントが来たりとか、実は5月1日に全国発売された月刊事業構想という番組なくし4ページにわたって出てるんですけど、結構反響がですね、はい、あって、それを読んできたっていう方とか、広島から来られた方がおられたんですけども、その広島からなぜ来たのってわざわざって一瞬思うけど、実は一つ理由があって、
うん、
ゴールデンウィークだからなんですよね。それはその広島のある会社の役員の方なんですけれども、うん、取締役の方なんですけれども、地元が下関だったっていうね、
帰
省に合わせて会いに来たっていうこと、これもだから休日だからこそできることじゃないですか。
そうですね、
うん、で意外と経営者とかって実はボンクで正月に打ち合わせをしたりとか、会える人に会うとか、僕経営者同士でなんかやり取りすると、実はお正月の2日だったりとか1日とかだったりすると意外と会うんですよね。会社が休みでしょ
う、
でいわゆる、まあ、その逆に言うと本を読むとか集中できるタイミングの中、そこで打ち合わせをやったりとか、経営者同士で会ったりとか、そういう風なことができるっていう、そういうのも休日の使い方ですよね。
なるほど、
立場変わればみたいな形。さっきの会社役員の方も雑誌を読んでくれたし、なおかつゴールデンウィークで帰省をするから、じゃあお会いできませんかっていう流れ。
はあ、北川さんってもう毎日会ってますよね、誰かと。そうでしょう、
ね、多分
この前も、
はい、いろいろね、俺もまあ付き合いもう2年目とか3年目とかですけど、毎日誰かと会ってるでしょ。
誰かと会ってますね。
すごくないですか。いや、なんか北川さんみたいなね、そのなんかもう何ですか、自分の私生活とも仕事が一緒になっちゃって、もう休みもなんかオンとオフもないやみたいな感じのタイプの働き方が僕もね、仮にできたとして、やっぱりでも休み欲しいなって思う気がしますよ僕は。なんか週に1回ぐらいはもう誰にも会わない日欲しいなって思うような気がしますけど、それすごいですよね。
すごいです
ね。
どんな風に休みを取ってるか知りたいですね。
いや、あのね、なんていうの、休みというより人に出会うことによって僕結構元気をもらうパターンなんで、タイプなんで、
充電が増えていくタイプですか、人に会うと。
そうそうそう、人に会うと充電が増えてい
く。ああ、僕減ってっちゃうんだよな、どんどん。どんどんどんどんエネルギー使っちゃっても、ああ、もうゼロなんですいません、帰りたいですみたいな。
あ、
僕そういう、
あ、
うん。やっちさんは、どうですか、
人に、なんか、仲いい人に会って、はい、こう、話す、いっぱいなんかいろんなこと話すことで、結構充電されるタイプです。
あ、そうですか、はい、意外と
結構もう疲れてても、こう疲れてる時に友達と会って話したりするともう復活します。
はい、はい、すごいな、
話すことで復活します。
話すことで復活するね、
はい、
うん、アウトプットすることってデトックスみたいなのかな。
あ、そうかもしれないです。自分の中にいろいろ溜まってる、
はい、
こうなんか考えとか、
はい、
なんかいろいろ思ってることを出すことで、はい、多分すっきりするのかなって思いますね。はい、
旅行とかでもじゃあ全然何泊も友達と行けるタイプですか。
あ、したいですね、もうずっと
こう、すご、
話したい。
僕一泊二日が多分限界だなというか、今までの体感で言ったら、一泊二日目ぐらいから、あ、ちょっともう帰りたいなみたいな。ね、友達ずっと同じ部屋にいるなみたいなんでね、うん、そういう、なんか僕みたいな人少ないんですか。 なんか世間一般では今の世代はとか言うじゃないですか、
うん、
割と自分の時間を欲しがるみたいなの割に全然いないんですけど、僕みたいなタイプが。どういうことなんですか、あの調査は。
いると思いますよ。
います？
いると思います。
多分それが顕在化できてないだけで。
ああ、人それぞれ、はい、うん、あると思います。
2人は違う方でしょ多分。割とまあ友達とずっといてもいいや、はい、みたいな、うん、
はい、
何なんだあれマジで。全然いないんですけど僕の周り。
なんでです
か、1人の時間をみんななんかわあみんなでどっか行こうみたいな、ずっとアクティブに遊び行ったりとか。
そういう人にアンケートを取ってるんじゃないですか。
ああ、出歩いてないですもんね。
出歩いてないじゃん、その
ね。まず街頭にいないですからね、僕みたいな人はね。街頭アンケートとしたらね。
そういうことじゃないですかね。
なるほどね。そうですか。
確かに、確かにそれはあるかもしれない。
そうかそうか。出歩いてる人にアンケートしてる場合は、そうか。
アンケートしてる場合がありそう。うん、
なるほど。
はい。で、ここでたくさんメッセージ来てますんで、ご紹介いたします。ラジオネーム、金野美和月さん。本物そのままやないか。おはようございます。私もゴールデンウィーク中も仕事してます。明日で最後のゴールデンウィークですが、どんな過ごし方でも最後まで楽しんでいきましょうということでありがとうございます。もう一方、ラジオネーム、直井北原さん。
お、
うん、大学生のゴールデンウィークはバイトです。わらわら。ありがとうございます。はい。
バイトね。
ラジオネーム、坂越正弘さん。
うん。
スタジオの皆さん、おはようございます。北尾くんもおはようさん。ゴールデンウィーク、バスの運転手はゴールデンウィーク、お忙し、ぐ。毎年来ると正月は忙しいもんな、わらわらわら。ということで、それぞれ皆さん、3名の方からすでにメッセージ来ておりますけれども。
3人とも、割と働いている感じですね。バイトしたり、ね。
割とどころかめっちゃ働いてます、
ね。全員働いてますね、っていうかね。
はい。
なるほど。
今ですね、YouTube を通じて、こちら同時再送信という形で、動画、スタジオの様子をご覧いただいております。メッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。E メールですもですね、受け止まっておりますので、785@fm-kitaq、北 Q、Q はアルファベットの Q です。.com、E メール、fm、うん、あ、じゃあ、そう。785。数字の785@fm-kitaq、kitaq は、数字ではございません。アルファベットの Q です。.com。ファックス最近使う人いるのかな？
僕は、もう、やったこともないし、受け取ったこともないですよ。
送ったことはあります。
うわぁ、すごいな。
ファックス待ってます。ファックス、093-093。531-5317。ファックス番号093-531-5317ね。531が2回続きますんで、皆さんお待ちしております。はい。
うん、はい、
ということでですね、
はい、
なかなかいい感じで休日の話で盛り上がっておりますけど、うん、皆さん基本的には仕事という方が多いのか、
う
ん、まあ、ラジオを聞くってなった時に仕事場で聞いてるところも多いしな。
そうですね。
で、一人、就活で出会った田原直之くんがコメントして、
うん、さっきの
大学
生の
田原くん、
はい、YouTube でこんにちは、ね、
ラジオあるって言ったので
バイトですみたいな言ってた方ですか、
はいはい、
お
ありがとうございます。
バイトらしいですよ、
バイト
大変だな。
そうですね、うん、結構周りもバイトバイトみたいな感じの人もいますね。それぞれですね、みんな遊んでたりバイトだったり。
うーん、
何のバイトをしてるんだろうね。
何のバイトでしたかね。何のバイトでしたか、
ね、コメントがあればね。
コメント
あれば送っていただきたいですね。
ちょっとコメントに瞬発力つけよう、瞬発力を。
そうですね、うん、
はい、じゃあということで10時28分となりました、
うん、
次の曲いこうか、
うん、
はい、
はい、これ誰が選んだんですか。
はい、私です。
うん、
西野カナの We Don't Stop という曲で、
うん、
はい、多分あんまり知られてないのかな。西野カナさんの曲の中ではあんまり聞いたことありますか、うん、お二人。
ちょっとね、西野カナさんってね、サビ聞いたらあーってなる曲多いんでね、ちょっと We Don't Stop だけじゃ僕全然ピンときてないですけど。
同感
ね。
そうなんですね、
うん、
サビも結構なんか励まされる曲で、
ああ、はい、We Don't Stop ですからね、はい、そりゃそうでしょう、
はい、
うん、
ちょっと今就活真っ只中なんですけど、
あ、
こうなんか歌詞の中で自分に自信を持とうみたいな歌詞があるので、自分に自信を持って頑張ろうって励まされる曲をぜひ聴いてみてください、
うん、
では、はい、西野カナで We Don't Stop。 ヤッツーの食食サプリ。今回新コーナーということで、うん、ヤッチーの食食サプリというコーナーを設けていただくことになりました。
おー、
はい、
ね、抑えめのタイトルコールで良かったと思いますよね。だいたい元気いっぱいにありますけども、タイトルコール抑えめでやっぱね、差別化を図ってるんですね。いいと思いますよ。
そういうことに
しときます。キレのある頃
送るな、ね、抑えめのね、本当に、
はい、
ね、はい、うん、はい、どういうコーナーなんですか、
はい、
食食サプリっていうのは、
食食サプリは、うん、食べ物の食べる食と、
うん、
こう仕事働くの食
を、
はい、をかけて、
うん、
こうなんていうんですかね、忙しい時でも、
うん、
ちょっとしたこう食の、
うん、
こう知識を持ってることで、
うん、
こう栄養、みんなに栄養をもっとつけて働いてほしいということで、ワンポイントアドバイスのコーナーです。
なるほど、
はい、
管理栄養士になるんだよね。
はい、
うん、
はい、
なるほど、
なります。
そうそう、
へえー、はい、なるほど、
はい、今日はなんか3月に国家試験があるので、
うん、
はい、
うん、
勉強をしてます。
あ、
はい、はい、
では今日はどういったお話、ちょっとこういったコーナーにしたいとかそういう話にしますか。
あ、そうですね、
うん、
なんかみんながちょっと知らないような豆知識というか、
うん、
そうですね、なんか身近な食材に実はこんな効果があったとか、
うん、
こういろんなこうお得なちょっとした情報を届けていけたらなって思いますね、うん、栄養のことをやっぱ日々勉強してるので、
うん、
はい、何かしらこう発信したいので、そういう場にできたらなと思います。
なるほど、
はい、ちょっと今回は納豆のことについて話したいんですけど、
もう1回目から今日はあるんです、はい、納豆、はい、今日は納豆について、
ちょっとだけですね、はい、納豆について、皆さん納豆好きですか。結構好き嫌いが分かれると思うんですけど、
まあ、僕もまあまあ好きですよ。
よかったです、
はい、
その納豆を食べるとき、
うん、
どんな食べ方しますか。
僕はあれ、
はい、
ご飯に上からかける方ですね、
はい、
僕も
おかりんさん
それで、
はい、
あとたまに途中から、はい、卵を落としたりとか、
途中から、
はい、はい、そんなんですけど、
はい、そのご飯は、
うん、
熱々のご飯ですか、それともちょっと冷めたご飯ですか。
やっぱ熱々でしょ、
普通は熱々じゃ
ない、はい、私も熱々だったんですよ、
はい、
今まで、
はいはい、
だけど熱すぎると実は納豆の中にある納豆キナーゼっていう、
うん、
こう酵素があるんですけど、
はい、
それが死んでしまうっていう、効果が弱まってしまうっていうことがあって、
はい、その納豆キナーゼっていうのはあった方がいいやつなんですか。
あった方がいいやつです、はい、
それがなくなっちゃうってこと、
はい、
あるとどういうことがあるんですか。
あると、
はい、
こう血液がサラサラになるというか、血栓を予防するというか、
そういういい効果がある納豆キナーゼが消えちゃう、
はい、
はい、
効果が少なくなっちゃうんですよ、温度が上がれば上がるほど。
じゃあどうやって食べたらいいんですか、はい、
ちょっとご飯を冷まして食べるとか、うん、納豆だけ食べるとかしたら。
めんどくさいな。
そうなんですけど、はい、
一回冷まさないとダメなのか、
はい、若干こう冷ましたら少しは、はい、
なるほど、
良くなるので、はい、納豆の効果を十分にこう、
うん、
取り入れるために少しちょっとご飯を冷ましてからみんな食べるようにしたら、
うん、
はい、いいと思います。
なるほど、
はい、
いいですね、
勉強になりました、めっちゃ勉強になりました、
よかったです、はい、ちなみにこの情報をもっと知りたい方は、
う
ん、日本納豆キナーゼ協会というサイトがあるんですけど、
はい、
そこを見ていただければ、はい、いろいろ載ってます。
またマニアックなサイトがあるんですね、
はい、なんか
納豆キナーゼについての、
納豆キナーゼについての協会です。
、はい、僕結構出張が多いんで、ホテルの朝食で納豆があったら必ず食べてるんですよ。
あ、私も食べますね。
そうで、大体あのホテルの朝食ってご飯ってドーンってあるじゃないですか、
う
ん、で大体そんなに熱くないんだよね、食べやすいように 適温になってるっていうか、
はいはい、
あの熱じゃなくてすぐに食べれる、
ね、
僕いけるような感じ、
はい、
うん、パクパクいける、ポッポクって、パクパクいけるような感じ、
ちょっとね、あれ木魚叩いてしまいましたけどね、
そうそうそう、ポクポク出て、パクパク食べれるような感じ、あれぐらいがちょうどいいのかな、
ちょうどいいと思います、50度以上だと、やっぱり、
50度以上、
50度って、そう人間のその下の感覚で言うと、うわーってなるのか、それと、うーんなのか、体温と同じだったら熱く、熱いって感じない、
感じないですよね。
どうなんだろう、
水にドブーンって入るような形、
はい、あ、体感温度が分からないんです
けど、お風呂がでも
お風呂がだって40とか前後ぐらいで、ね、ま
あ、そうでしょう、はい、うん、
でもお湯が口に入ってもそんな、
うん、結構難しいな、50度ね、
難しいですね、うん、はい、
まあちょっとね置いといた方がね、
はい、はい、そうですね、少し置いた方が、
お、卵は白身を入れない方がいいよ、
おっと、天の声から来ましたよ、ちょっと賛成じゃない、天の声が、
あんまり良くないんですか、食べ合わせが、栄養がなんか減っちゃうみたいな、ピオチンの吸収が、
あ、肌にいいんだな、
あ、それは納豆の成分がちょっと吸収しにくくなっちゃうみたいな、
あ、そういうこと、
じゃあ卵合わせない方がいいんですか、
黄身がいいんだよ、黄身が、
黄身だけ、いや、もったいねー、
その方が
もったいね、白身なんか料理とかはでもたまにあるでしょ、
まあ、ありますね、
黄身をこう割ったやつをこう、はい、黄身だけ使いますみたいな、もったいないな
って、ね、もったいないなって思うんですけど、
もったいないなって思っちゃう、
でも濃厚な納豆ご飯が食べれますよね、
そうですね、はい、そうか、
はい、
白身ね、
なおいいってことで、
なるほど、
はい、女性の方はぜひ、
なんか知ってますね、皆さん意外とね、納豆についてね、
うん、納豆結構みんな食べますもんね、嫌いな方はもいるんですけど、
うん、
うん、
なるほど、
そんな感じで、
はい、いいじゃん、いいコーナーです、
いいコーナーですね、
いいコーナーじゃないですか、
めっちゃいいコーナーですね、
よかったです、
非常に時間帯に適したような、
うん、
あ、朝ごはんということで、
なんかね今からお昼ごはんどうしようかなみたいな人にとっては、はい、ああじゃあ納豆そうしようみたいな、
はい、
はい、たくさんメッセージ来ております、うん、さらに、
なるほど、
はい、田原直之さん、うん、はい、ありがとうございます、はいはい、やっち頑張れということで、某コンビニで働いてるそうです、某コンビニ、ネタ某コンビニね、はい、納豆に関してコメントいただいておりますんで、佐川正弘さん、
うん、
納豆あれだけは食えん
あ、苦手な人いますよね、
納豆キナーゼだけ錠剤にしたサプリでもあればいいのに
あ、サプリね、
あるあるあるそうですよ、
あ、そうなんだ、納豆キナーゼ、なるほど。
それに納豆食ったらダメな入院患者もいるしね。ああ
、そうですね。
なんか納豆菌すごい強いって言いますよね。
うん、
繁殖力が。なんかね、いっぱい納豆、ね、前、納豆食べすぎちゃった倒れた人がいて、なんでかなって見たらお腹の中が納豆菌まみれだったっていう事件があ った、
本当に
あったっていうなんか面白ニュースみたいな、とんでもニュースみたいなんでありましたけど、納豆菌はなんか強いらしいですよ、パワーが。
でも食べ物って食べすぎても食べなさすぎてもダメで、うん、適正な範囲があるので、
うん、はい、この適正な範囲っていうのが難しいんだよね、
難しいですね、だから献立立てるときとか本当に大変ですね、
1日野菜 350g、60g って本当なんですか、
はい、本当ですね、定められてますそれだけ食べようって言って、
あんなやついないでしょ、あれ全部食える人、
いや、だからね、これね、子供の時に言っといてくれよっていうこと結構あるんですよ、はい、社会人になったら。だって、例えば僕、テニスやってたんですけど、うん、テニスが原因で腰痛になってるわけですよ。だったらそうなるって先生言ってよ、みたいなね。だったらちゃんとうまくやったのに、みたいな。
私もテニスしてました。
あ、そうですか。
テニスやってる人、大体腰痛持ちになるんですよ。なぜかっていうと、片方の方に力をかけるっていうことが癖になって、ね、
はい、で
それを社会人になって延長戦にやってると、もうそれがバランス崩すんですよ。だからみんな腰痛持ちになっちゃう。
あ、そうですか。
だから運動しなさい。いや、まあ、運動するのはそう仕方ないけど、いや、とはいっても最初からそうなるんだってことを見越して教えてくれよ、みたいな。
ね
え。
そうですね。
だから両方、バックハンドとフォアハンドを両方やっていかなきゃいけない。
ああ。結構みんなやっぱ健康の話好きだな。
ああ、好きですね。
みんなそこそこ持ち玉、手札のカードありますね。
あるね、
うん。このコーナーいいですね。私もまた改めて知ることもあるので、うん、より知識が深まっていくので、
うん、
はい。
いいですね。
はい。
これは永遠続くやつじゃないですか。
これ永遠続きます。うん、一応、一応働くを考えるライブトーク番組の根底にあるのは、はい、
食べることですからね、体がやっぱ資本ですから、
だから食食サプリですよ、
うん、はい、素晴らしいです、ね、
健康が第一なので、うん、やっぱり体が第一なので、
どうする、食べ物の食を先にするか働くの食を先にするか。
そうです、ね、
先に食べ物を来た方がいいのかな。
食べて働く、食べて働く、
わかりました、
はい、
食食サプリ、じゃあ、
はい、
もう、何、定期的にやるコーナーということでも
毎週、
毎週、
まあ、各週です、ね、
各週やっていきましょう、
は
い、
じゃあヤッチーの食食サプリ、
はい、お願いします。
素晴らしいコーナーでした。
はい、イイ、ありがとうございます。
じゃあ今日最後のナンバーですけど、
はい、これは僕がまた選びました。これはあのね、ヨギーニューウェーブスっていうバンドの曲なんですけどもね、これ非常におしゃれというか、
うん、
やっぱダサい、僕みたいなダサい人間ほどおしゃれな音楽にね惹かれるもんですから、自分にないもんなんでね、
うんうんうん、
これ非常になんかちょっと夏にも合うような非常にそういうサウンドなんでね、ぜひ聴いてもらいたいなと思います。
はい、
はい、
では曲紹介お願いいたします、はい、
ヨギーニューウェーブスで Like a 60 Candle。
78.5 FM 北九。
オカリンの今から使える小手先ハウツー。はい、というわけでね、今日は2回目の新コーナーね、でございます。オカリンの今から使える小手先ハウツー、これはですね、僕は非常にその小手先のテクニックで知識があるように見せるという技術をで今までやってきたんでね、そういったなんかその本当に超具体的な、もうすぐにでも実践できるような知識というか、ライフハックというかハウツーみたいなものを、僕が伝授するという形ですね。ぜひとも聞いてる方々参考にしていただきたいなと思います。
はい、
はい、もう言っていいですか。
どうぞ。
まあ、今日ちょっとね、なんか話題が結構健康方面の話題になってますけど、うん、ちょっと僕が用意したのは全然ゴリゴリの就活の話なんですけど。
いや、いいね。
すいませんね、はい、なんかね、僕別に就活生じゃないですけども、ちょっと就活生の方々にね、なんか僕が言うのも変だな、会社の代表取締役の立場として言うってことでいいですか。
はい、お願いします。
やっぱりね、
はい、
まあ、皆さん結構上場企業というかそういうところにエントリー送られる方多いと思いますけども、
はい、
やっぱりね、なんかこう何を見て、そのなんか面接とかあるじゃないですか、その就職面接で、なんか自分の強みがこれでとか、
はい、
御社はこういうところが素晴らしくてみたいな、もうそういう話してもしょうがないでしょ落ちる人の方が多いんだから、ね、それだったらその少数派というか相手、
ね、
相手の記憶に残るようなインパクトある方がいいでしょう。というわけでみんなが見てない資料を読もうという、
お、
僕が就活生ならそうするなということで、
はい、
上場企業はですね、IR 資料という、北尾さん分かると思いますけどね、
インベスターリレーションズですね、
うん、なんですか、有価証券なんたら証みたいな、まあ、とりあえず上場企業って株主がいるわけじゃないですか、はい、たくさん、
はい、
その人たちに報告するんですよ、毎期毎期、
IR 情報、
今期はうちの会社こうでした、はい、みたいな、こういう売上でとかこういうところがこうで、はい、みたいな、こう、もう包み隠さず話さないといけないんですよ、それには、はい、それ嘘書いたりしたら多分粉飾決算とかなるんですよね、
う
ん
う
ん、なん
でその
株、そうで株主の方々に見せる資料があるんですけど、それを読んだらいいんじゃないかと、就活生は、
う
ん、ただやっぱりね、難しいでしょ、いきなり IR 資料読めって言われても、
う
ん、どこを読んだらいいんだ岡藤と、
ね、
そう思われたと思うんで、はい、それのですね、有価証券報告書 IR 資料の、バーっとなんか PDF とかでありますよね、うん、探した、うん、それの、事業の状況っていう章にある、
うん、
事業等のリスクもとか、対処すべき課題っていう項目のが大体どこの会社もあるんですよ、うんうんうん、なんでそこを読んだら、要はその会社の対処すべき課題とかが書いてあるんですよ、株主に説明する、うん、だから、はい、それを言うっていうね、だから面接の時に御社の IR 市場で対処すべき課題はこうありましたが、はい、というところで、こういうところが問題なので私が入ってこうしますとか、こういうふうにやったらいいんじゃないですかみたいな、まあ、ちょっとなんかこう相手をディスるじゃないですけど、ちょっとこういうとこダメですよねみたいなこと言いながら、私が入ったらこう改善してできますよとか、こう思いますみたいな意見を伝えたらいいんじゃないかなっていう、
もう
超具体的ハウツーでしょ。
いいです、ね、
うん、読んでますか。
それ僕大学の講義で教えてましたよ、それ。
あ、そうですか。
そこでちゃんと 家のいわゆるまさに旧祖猫神ですよ、
うん
うん、その企業の今困ってること、弱点となっているところをついて、はい、そこの解決策を示せば基本的には大丈夫だっていうか、
うん
うん、そこを求めてるわけで、問題はそれに費やったスキルと技術と表現力を持ってるかどうかの問題なんで、
はい、うん、読んでますか、ヤッチーさん。
サイトで IR 情報をこう見たことあるんですけど、うん、そんな細かく
めちゃくちゃ多いですよね、あれね、
はい、多いので読んでなかった。
対処すべき課題っていうとこだけでも読んだら違うんじゃないのかなと、
はい、はい、ちょっとチェックします、うん、はい、
一番のポイントでさらに具体的なことを言うと、株主総会の株主に通達するときの事業報告っていうのを見ればそれで一発で分かります。
うん、事業報告、
あの株主総会招集通知っていうのがあるんですね。で、株主総会いつどこそこ、例えば大きな会社だったら東京ドームでやりますとか、はい、例えば小倉のどこそこでやりますっていう風な形で集まって、みんなであの株主総会という形で、まあ、議長を含めてわーってやり取りするんですけど、そのこで報告必ずすべき内容、はい、今オカリンが言ってくれた内容、うん、その株主総会に関する収入では大体何が課題になって、何のどの売上が減ってて、
はい、
でどの売上が伸びてるのとか、部門ごとに売上が分かれたりとかしてるんで、
はい、
逆に言うと伸びてるところもそれで分かるわけですよ。
そうです、もう全部分かりますね、あれ見たらね、うん、あ、こういう風に分析してるんだみたいな。
だからそういうのを、ね、もう3年生の段階でもって言ってたもんね、4年生大丈夫みたいなね、はい、いや、なかなかよく分かってますよ。
そうでしょ。じゃあどうなのかなと、これやっぱ、はい、いやでもやっちさ なんか見てるって言ってたんで、ああやっぱそうなんだなみたいな、
はい、あの就活の講座で教えていただきました、うん、ああいう情報をチェックしようみたいな項目があって、あ、うん、はい、
対処すべき課題ですよ、あれ全部見てももう切りないですから。
そうですね、切りがないですね。
本当にめちゃくちゃ PDF でも36枚ぐらいありましたから、は
い、
僕1回
いっぱいありますね。
36枚、
うん、めちゃくちゃ多かったんでね。対処すべき課題ってとこだけでも見れば、
はい、
違うんじゃないかな。
対処すべき課題です。
いいでしょう、この僕の超具体的な、
はい、これ使えますね、
はい、
いいですね、
小手先の。もう10分ぐらいでだいぶなんか調べてる感が出るんでね、これやるとね。うん、パンフレットなんか見てもしょうがないですから。
そうそうそう、
パンフレットいいことしか書いてないんだから。
いいことを書きますね。うん、まあ、どこも一緒に見えてきますね。
まあちょっと上場してる企業とかに限られますけど、
はい、
ぜひ就活での方ご覧になってはいかがでしょうか。コーナー終わります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
拍手、イエイ、
はい、
ありがとうございます。
ということで、お届けしてまいりました知ってる就活でございますが、まあね、今日新しい番組、あのコーナー始まりましたけれども、
うん、
はい、
うん、ちょっと家賃だけに感想くれるなって言うからですね。
ああ、僕感想
やってみてどうでしたか。はい、
うん、そうですね、やってみてこう自分が学んでることを発信できる場があって、
うん、
すごいこうもっと勉強しようっていう気になったので、
うん、
はい、これからもっと頑張ります、国家試験に向けて。
素晴らしい、はい、やっぱりね、人は環境によって変わるっていういい例だと思いますよ、うん、こういう風な場を与えられるとか、そういった環境になったことによって自ら変わっていくっていうか、
うん、
だって何もない状況でよし俺変わるぞなんて無理ですから。
無理ですよ。
そうですね。
ね、ぜひこの機会を使って
どんどん
発信していきましょうということでですね、はい、来週は、福岡の天神からお届けいたします。5月の12日、うん、もう5月も中旬ですか、
うん、
早いな。
早い
ですね。
ね、うん、はい、天神も大変盛り上がっております。新メンバーが入りましてですね、うん、で北九州でもですね、あの19日以降含めてですがゲストを呼んだりとかいろいろやっていこうと思ってますんで、
はい、ね、楽しみですね、
はい、この後、はい、反省会と称して打ち合わせますんでよろしくお願いいたします。
じゃあ
最後
提供どうぞ、はい、
はい、この番組の提供は地域のために地域を超えてザ株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りしました。
もうちょっと1億多分上げよっか、なんか元気ないよ ね、 なんかね、
ずっと抑えめのね控えめな
大和
なでしこでしょうかね。
そうですね、はい、はい、じゃあまた来週も福岡天神、そして再来週は北九州でお届けいたします。来週も聞いてください、うん、いきますよ、
はい、
はい、あ、今日やってなかったな、行くよ。
あ、そうです、ね、
じゃああれでいこう、行きます。
あれで終わりますか。
じゃあ行きますよ、はい、見える、はい、聞けるラジオでラウンオンエア、また来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。